漢字の入れ間対応の37。その時、携帯電話が登場して待ち合わせに人が増えた。21世紀に入ってから携帯電話が一旦普及し始めました。携帯電話は固定電話は違い移動しながら連絡を取り合います。便利であり、当時は画期的でした。しかし、携帯電話のおかげで便利になった反面、ちょうどここに有料になりました。今、待ち合わせに人が増えています。携帯電話があれば電話が取ったり、いつでもどこでも繋がります。ちょっと待ち合わせに約束することです。携帯電話があれば、ついたら正確な場所を押さえればいいだろうと思い、約束を曖昧にしがちです。例えば、お昼頃適宜待っていますという約束に心当たりはありませんか。お昼頃は人によって感覚が違います。10時頃と思う人もいれば、13時頃と思う人もいます。適宜という曖昧な言い方もよくありません。北口でしょうか、南口でしょうか。改札口は内側でしょうか、外側でしょうか。はっきりしないのです。今、ついたけど、どこにいますか。よくわからないです。そちらこそ今どこにいますか。どこにいるのかよくわかりません。どうしましょう。些細なことですが、嫌がします。はい、そうで、会えないのです。初めての場所のせいではありません。携帯電話に乗り切って待ち合わせの約束を曖昧にしたらいけないのです。携帯電話です。初めての場所は初めての場所に約束があります。15時に前までの北口の改札口を出たところで待っています。場所や時間の正確に決めます。初めての北京に来たら迷うことはありません。たとえ携帯電話があるとはいえ待ち合わせの約束を正確に決めることが大切なのです。携帯電話があっても待ち合わせの約束は正確にする。漢字の入れ間対応の37。その2、もしもし、最初の初声を番頭になるだけで会話は弾む。電話をかけた時、もしもしから始まります。電話をかけた時や、かかってきた時最初に口にすることです。これから会話を始めますよということです。自分が口にするもしもしという声を振り返ってみましょう。外交になっていませんか。小さな声になっていませんか。最初の初声は大切です。雰囲気をする重要な初声です。電話は相手の顔が見えないため声だけが大事です。もしもしという最初の初声が外交になっていると相手も分かります。落ち込んでいるのかな、踊っているのかな、暗い話なのかなと不安になります。顔が見えないために悪い妄想が働くのです。もしもしという最初の初声を番頭に上げてみましょう。番頭に上げるだけで雰囲気がパッと明るくなります。どんな会話を聞くと元気ないな、いいことがあったのかな、明るい話なのかなと思います。会話が楽しくなる予感がしてテンションが上がります。明るい雰囲気が広がり、気持ちよく会話を始めることができるのです。もしもしという初声を番頭に上げる。漢字の入れ間対応の37。その3、名前が分かっていても名乗る。電話をかけた時、名前を呼ばずに会話を始めていませんか。よく言いがちなのは、しかし友人との会話です。電話のディスプレイに名前が表示されていれば、前もって誰かの電話の方が分かります。名前が表示されているはずだから、名前がもいいのではないかと思います。しかし、中になるとわざわざ名前のも苦になります。しかし、誰かの電話が分かっていても、やはり名前のことが大切です。誰かが分かっているかどうかの問題ではありません。名前の問題です。名前は人間関係の基本です。分かっていても、きちんと名前のことで気持ちよく会話を始めることができます。俺は私ですという言い方もよく聞かれますが、名前のうちに言いません。省略するです。分かっているよね、という圧力があり、会話のテンションが下がります。便利なシステムができることを相手であろうと、電話の会話はまず名前のことから始めましょう。こんにちは、みなちですと、自分の名前はすぐに会話を始めることができます。人間関係の基本として、まず名前を呼ぶことが大切なのです。名前が分かっていても、名前を呼ぶことから会話を始める。漢字の入れ間対応の37。その4、電話で会話を始める前は相手の都合を伺うのがマナー。突然電話をした時、どのようなフレーズから会話を始めていますか。たとえ相手が電話に出たとはいえ、都合がいいのだろうと思うのはよくありません。電話に出ることができても、都合が悪い状況かもしれません。いきなり電話がかかってきて、いきなり話が始まると営業トークと同じです。見学を終われ、嫌われます。電話をかけた時、すぐ話を始めるのではなく、まず相手の都合を伺うことから始めましょう。今話しても大丈夫ですかということです。相手が大丈夫ですよと言われば話を続けます。今は都合がいいですと言われば都合のいい時間を聞いたら改めて電話をかけ直します。単に相手の都合を聞かないではありません。自分のことだけでなく相手のことも考えている配慮を理由することでもありません。相手はきちんと自分の都合を考えてくれているとはに優しい気持ちになります。電話は始める感じです。都合の良しを尋ねることで気持ちよく会話を始めることができるのです。電話で会話を始める前に相手の都合を尋ねる。漢字の入れ間対応の37。その後、電話の相手は強調する会でちょうどいい。電話で会話中きちんと話を聞いているのかなと不安になったことはありませんか。あって話をすることは相手を表示します。情状や何かの相手がきちんと理解していることがあります。相手の話を理解していることがあればテンションが上がり話もどんどん進みます。相手は会話を活性化させる最中です。もっと話をしたいと思わせます。しかし電話は相手の姿が見えません。相手がどんな内容で話を聞いているのかわかりません。情状も何かも見えないためきちんと話を聞いているのかなと不安になりやすいのです。電話での相手は特に重要です。会話の流れを決めるキーポイントです。見ないからこそ言葉の相手はいつも以上に強調しましょう。で、なるほどという相手の声を少し大きくしてはっきり発音しましょう。少し強調するぐらいでいいのです。姿が見えない分言葉で補うと調子よくなります。相手を言っていることが相手にしっかり伝わることで会話がスムーズに進むのです。電話での言葉の相手はいつも以上に強調する。漢字の入れ間対応の37。その6、見なくても相手の動きはした方がいい。あって話をするときは相手として首を動かしています。うなずきです。一方、電話で話をするときはどんなに首を動かしても相手が見えません。見なければうなずきはうなずきのように思います。ここがポイントです。動きが見えなくてもうなずきはした方がいいです。見えるかどうかの問題ではありません。気持ちを伝えやすいかどうかです。体を動かしながら声を出すと言葉に気持ちを込めやすくなります。気持ちのこもった声は聞いてすぐ分かります。なるほど、そうかという相手のイントネーションが豊かなのです。うなずきだけでなく表情を変えましょう。楽しいときはうなずきながら笑顔になります。悲しいときはうなずきながら眉をしめます。相手にもっともっと気持ちを込めることができます。気持ちのこもった相手は見えなくても見えます。相手の笑い声が聞こえると笑っている相手の顔が思い浮かぶのと同じです。感情豊かな声を通して相手の様子が自然と目に浮かぶのです。きちんと聞いてくれているとあればもっと話をしたくなります。電話の会話が思い浮かびやすくなるのです。見なくても相手の動きを覚えています。漢字の入れ間対応の37。その7、電話で意味ありの態度をとっても相手には伝わらない。あって会話をするとき意味ありの態度は相手の様子がなんとなくわかるものです。恥ずかしながら顔を改めている様子が見て分かります。勇気なくていなければもじもじした様子が見て分かります。どうしたのかなと思えば気の利いた人とも言えるものです。よかったら話を聞くよ。力になるよと言って話の全体を進めることができます。意味ありの態度を取る側も差し越しなと素直に返しています。しかし電話では相手の姿が見えません。恥ずかしがったりもじもじしたりしても見えません。差し越しなと思っても差しにくい状況です。意味ありの態度を取っていると本当に何もないと思われるのです。電話で意味ありの態度は不要です。意味ありの態度を取っても正直なくて余計にストレスがないです。むしろはっきり意味ありの態度を取ることがいいのです。言いたいことははっきり言いましょう。言いたいことは勇気恥ずかしいときは恥ずかしいなとわざわざ言葉に出した方がいいです。相手が見ない分心の内はしっかり表現します。気持ちを表現しますが相手にきちんと伝わるのです。電話では気持ちを出しを示さずきちんと表現します。漢字の入れ間対応の37。その8、おいて話をするときは事前に短いメールで確認する。電話でおいて話をしたいときがあります。大きな未来や悩みの相談などです。いきなり電話しておいて話をしても相手の反応は鈍くなるでしょう。反応が鈍いのは相手の悪いせいではありません。相手の都合があります。都合が悪いときに急に大きな話をされても頭や心の整理が落ちません。スムーズに話ができないのです。こういうときいい方法があります。おいて話をしたいとき前もって短いメールで確認しておくのがおすすめです。電話をかける前、今電話してもいいですかというメールを送ってみましょう。短くて結構です。あくまで電話をかけていいのか確認だけです。相手は電話のタイミングを事前にメールで知ることができます。わざわざメールで確認する様子がどうしたのだろう。大きな話なのかなと察してくれます。電話のことがあれば心の準備もしやすくなります。用事を済ませたり、トイレを済ませたりなどできるでしょう。いいですよと返事が来たら電話をすれば話をスムーズにできます。小さな電話で確実に電話の会話を理解できることです。もし通返事がなければ都合が悪い状況です。また機会を改めますというメールを送って別の機会にしましょう。おいて話をしたいときは前もって短いメールで確かめる。漢字の入れ間対応の37。その9、何かをしながらする電話は必ず相手に入る。電話中、電話の向こうから怪しい音が聞こえてくることがあります。もともと、いや、ここにというようです。さすがに、どうやら相手は何かをしながら電話しているようです。どうせ電話は見ないから何をやっても大丈夫だろうと言い出しがちです。バレないと思いますが、バレます。話の流れがスムーズではありません。電話の向こうの小さな音でもよく聞こえます。不自然な様子から何かをしながら電話をしているな、気づかないようにしているなとわかります。何かをしながら電話をしているとあると不安になるのです。あなたの話はそれほど重要ではない、話に集中するのは時間の無駄と言われているような気分になります。話のテンションがぐっと下がります。盛り上がる話も盛り上がらなくなり、電話を早々に聞いたくなるのです。楽しく会話をするなら何かをしながら電話するときは会話に集中するのがマナーです。どうしても何かをしながら電話しなければいけないときは相手に許可を得ることがスムーズです。少しだけ待ってもらえるかなと言ったり、前回しながら電話をしてもいいかなと尋ねたりします。都合が悪いときは今は都合が悪いと正直に言った方がいいです。以上、切って改めて電話する方が答えにとって感情に電話ができるのです。 遅い、何かをしながら電話をするのはやめる。感情に電話対応の37、その10、料理中と運転中の電話はとにかくやめる。電話をかけたとき、今大丈夫ですかと最初に聞くのがマナーです。相手は料理中かもしれないため、都合を尋ねます。相手が大丈夫と答えれば話ができます。しかし、相手が大丈夫と言っても大丈夫ではない状況が2つあります。1つ目のシチュエーションは料理中です。料理中は火を使います。刃物を使います。電話で話しながら料理をすると、手が事故につながりやすくなるのです。2つ目のシチュエーションは運転中です。車の運転だけでなく、自転車の運転も含めます。電話をしながら運転していると重力がされます。一瞬の違和感が大きな事故につながります。自分の命だけでなく、他人の命を奪ってしまうこともあります。料理中と運転中ではたとえ本人が大丈夫と言っても大丈夫ではありません。本人も悪いがあるわけではありません。せっかく電話してくれたのだから、社員に答えたいと思う気持ちはありません。だからとはいえ、電話を続けている理由はありません。けがや命に関わることです。料理中と運転中では電話を抑えるようにしましょう。一度電話を切って改めて電話をした方が気持ちよく会話ができるのです。料理中と運転中の電話では相手が大丈夫と言っても控える。感情に電話対応の37、その11、後でお願いしますという言い方は悩まされる。電話で話をしている最中、別の電話がかかってくることがあります。いわゆる iPhone 電話です。他の電話がかかってきたようなので、後でお願いしますと一旦電話を切ることがあります。よくある光景ですが、悩まされます。後でお願いしますの後でとはどのくらいなのでしょうか。後でという感覚は人によって異なります。10分後と思う人もいれば1時間後と思う人もいます。常駐と思う人もいれば明日と思う人もいます。トイレに行くときは些細なことでやみストレスになります。再びかかってくるのを待ちますが、連絡なくタイミングが悪く行動しにくいのです。電話が終わり次第連絡するという言い方も曖昧です。相手の電話がどのくらいで終わるのか自分には分かりません。10分後かもしれませんし、30分後かもしれません。ではどういう意味でしょうか。10分後にお願いしますと言えばいいのです。あらかじめ目安を言っておきます。10分後とあればトイレを済ますことができます。たとえ条件が10分内に終わっても10分後に連絡をすればお互いにタイミングを合わせやすくなります。タイミングが合えばトイレで会話も再開がスムーズになります。目安は10分後でなくても15分後や30分後でも構いません。折り返すタイミングを具体的にするのは電話のマナーなのです。電話を切るとき折り返す具体的なタイミングを伝えておく。感情に電話対応の37、その12、人といるときに電話をするなら一度許可を得ることが大切。人と会っているとき電話しなければいけない要件のと思い出すことがあります。電話するのをすっかり忘れていたという状況です。後から電話しようと思いますが、そうはいきません。大切な要件で早く電話しなければいけない状況はあるのです。そこまではいいのですが、そこからの対応が大切です。すっかり忘れていた。早く電話をかけなければと焦り、突然電話をかけ始めていませんか。大切な要件の連絡をすっかり忘れていたと思い出したとき、冷静さを失いやすいです。ハッとした勢いで一緒に言う人の方が頭から消えるのです。いきなり誰かに電話を始めると一緒に言う人は驚きます。こったらしにされている印象で気分も悪くするでしょう。人といるときに電話をするなら一度許可を得ることが大切です。一言でいいのです。急な用事を思い出した。少しだけ電話をしてもいいかと言えば十分です。いいよというふうに待っていたら聞かなくてもいいだろうではありません。返事を笑っていてもマナーとして尋ねます。マナーとは思いやりです。人と会えば人と一緒にも気持ちよく電話ができるのです。人と一緒に感情に電話対応の37、その13、酔った勢いでする電話は失敗する。酔った勢いで友人に電話をした経験がありませんか。酔っているときは理性と感情のコントロールが失われている時間です。いつもは電話しにくいでも酔っているときは電話しやすく感じます。よし、勢いだ。電話してみようと思うのです。しかし、酔った勢いで電話をしても後悔することがあります。電話をすれば悪くても電話を受けるのは迷惑だからです。酔っているのは声ですぐ伝わります。うまく話があったり、まともにないことを言ったり、感情の起伏が起きちゃったりなどです。酔っているのと聞いたとき、酔っていないよと答えればかなり酔っています。酔っているときは自制心を失っている状態です。この状態でまともな会話ができるはずないのです。しかも酔った勢いでする電話の電話は深夜です。夜間電話など相手は眠っていたところを起こされ迷惑をします。深夜に変な声で電話がかかってきたので曖昧な会話が続くのは地獄です。以上、電話で押されると別の悪くなります。ふさいで苦しみながら電話するべきではなかったと恥ずかしくなるでしょう。酔った勢いで電話しようと思えばやめた方が賢明です。電話は酔っているときではなく落ち着いているときにかけましょう。酔った勢いで電話するのはやめる。感情に電話対応の37、その14、急に電話が切れたとき自分が悪くなくても謝った方がスマート。携帯電話で会話中、電波が悪いため急に切ることがあります。特に建物の中や地下にいるときは切れやすいです。このときよく話しながら電話が悪いみたいですね。今どこにいるのですか。下ではありませんから、こちらのせいではないと思いますよ。私もそこにいるので電波はいいはずなのですが、何の話にどちらの電波が悪いのかわざわざ確かめるような会話の流れになりやすいのです。確かに電波状況が気になりますが、あまり気持ちのいい会話の流れではありません。たとえどちらが悪いのかわかったところでどうしようもありません。電波が悪いのは仕方ないことです。電波の話をすればするほど本来の会話から失礼します。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。電波が悪く切れたときの対応はただ一つです。こちらの電波が悪いのかもしれません。失礼しましたと言えばいいのです。たとえ相手の電波が悪く切れたとしても自分から謝った方がいいのです。相手を謝るのではなく自分から謝ります。自分が謝れば相手も心理的に軽くなります。すぐ謝れば電波の話もすぐ終わります。本来の会話に戻ることができ、話に集中できるのです。電波が悪く切れたとき自分が悪くなくても謝る。電話を間違えてしまったときどう対応していますか。人の中でも一度は電話番号を間違って電話する経験があります。悪くはありません。単に電話番号を間違えてしまい、知らないことを言ってしまいました。電話番号を間違えることもあれば、押し間違えることもあります。人間ですから、そういうこともあります。見知らない相手の電話に出たとき間違えて電話したことにするのです。このときにどう対応するかです。しまった。電話を間違えてしまったと思い、急に切るのはよくありません。電話に出たときにいきなり切られる電話は感じが悪いです。電話の相手に悪徳商法に関係した電話ではないかと、ある心配をかけてしまいます。見知らぬ人からいきなり切っても怒って追いかけてくることはないだろうと思うのではありません。人としての尊敬の態度に欠けています。こういうことは素直に謝ればいいのです。電話番号を間違えたようです。すみませんでしたと言えばいいのです。知られるのではないかと思いますが、知られることはありません。電話の向こうの相手もきっと間違えた経験があるからです。まあそういうこともあるよねと思い、お互い丁寧に電話を切ることができるのです。電話を間違えたとききちんと謝ってから電話を切る。感情に電話対応の37、その16、うつむきながら電話は気づかないうちに会話が増えてくる。電話をしているとき顔はどの方向に向いていますか。特に気に取れることもない点ですが、順位大切です。うつむきながら電話をしていると気づかないうちに会話が増えてくるのです。このことが低くなったり、会話の流れが悪くなったりしてしまうのです。電話をするときは少しだけ顔を乱気にするのがベストです。別に前を向く必要はありません。ほんの少しでいいのです。目安としては正面から上に行くことです。正面よりほんの少し上向きになるだけです。上を向けばテンションも上がります。自然と声の方が長い会話の流れをスムーズにすることになります。マナーではありませんが、楽しく会話をすることだけとして知っておくといいでしょう。顔を15度上げて話をする。感情に電話対応の37、その17、どんなに距離が離れていても会話が弾むとするあっていれば同じ工程を見て会話を合わせることができますが、離れていることはそうもいきません。見ている工程が違うため、見ている工程も別々です。しかし、どんなに離れていても共通する工程があります。空です。昼間なら空を見上げてこう言いましょう。空を見て、綺麗な青空だねと。空は大きいです。空がいつかではありません。空はどんなに離れていても同じ工程を見ています。場所が離れていて、天気が違っていても天気の笑いで話ができます。もし夜なら空を見上げてこう言いましょう。空を見て、綺麗な星が見えるよと。空は昼でも夜でも美しいです。綺麗な空を通して会話を弾ませることができます。特にこういうことなら、綺麗な空を笑いでロマンチックな雰囲気になるでしょう。空は笑いそのものです。どんなに離れていても共通の笑いで会話を弾ませることができるのです。空という共通の笑いで話を盛り上げる。レストランで電話をするときは以上席を離れるのがマナーです。カジュアルレストランなら許されることもありますが、フォーマルでは気をつけたい点です。フォーマルレストランでは雰囲気に力を入れています。席に座ったマナー話をするのもマナー違反です。エレガントレストランの雰囲気を壊してしまいます。他のお客さんの迷惑にもなります。恥ずかしい思いをするのは本人だけではありません。どうせ下まで常識のない人と思われ恥ずかしい思いをします。レストランでの電話は以上外に出るのがマナーです。電話をかけるときだけでなく電話を受けるときも同じです。席を離れたとしてもレストランの入り口付近で電話をするのもよくありません。レストランの入り口付近で電話をしているとベイズお客さんの迷惑になります。レストランはお店の顔です。お店の顔の部分が騒がしいとレストラン全体に悪い印象を与えます。これからレストランに入ろうとするお客さんは何だか雰囲気が悪いなとがっかりするでしょう。食事を終えてそこに出ようとするお客さんは絶対のいい気分が壊れます。自分の話に夢中になること、自分が迷惑になっていると気づきにくいのです。レストランで電話をするときは以上レストランの外に出ます。レストランの入り口からも少し離れるようにして電話をしましょう。これを控えめにすればベストです。レストランの入り口付近で電話をするのはやめる。感情に電話対応の37、その19、 自分の電話番号はたくさん言えるようにしたい。突然ですが、自分の電話番号を覚えていました。固定電話や携帯電話の番号です。自分の電話番号をたくさん言えないと困ることがあります。例えば、何かの入会を申し込むとき、電話番号が必要になる場合が多いです。申し込みの電話番号でいつも携帯電話を取り出して確認することになります。その都度確認すればいいだろうと思います。確かにその都度確認してもいいですが、電話がかかります。一時的に確認していると間違えて入信しやすくなります。携帯電話を落としたときも困ります。落とした携帯電話に電話しようと思っても電話番号を覚えていなければかけることができません。落とし物の相談で携帯電話のショップに行きます。ショップの店から電話番号を教えてくださいと言われ覚えていません。では、かっこ悪いです。自分の電話番号は自分の名前のようなものです。とっさに言えないとこの人大丈夫だろうかと相手に不安を与えることがあります。できるだけ覚えておく方がとっさの時に助かるのです。自分の電話番号はいつでも言えるようになっておく。漢字のいい電話最後の37、その20、電話はご遠慮くださいと仲裁でも言い返さない。携帯電話を使える場所があります。電車、バス、レストランなどです。4、劇場、映画館では電源を付与するのがマナーです。すでにご存知ですね。わかっているよ。自分は大丈夫と思いますが、やはり人間です。頭で笑っていてもうっかりしてしまうことがあります。うっかりのない人はありません。自分でも気づかないうちに何かのしていると仲裁することがあります。知らない人が近づいてきて電話はご遠慮くださいと言われます。この時どうするかです。うっとした情報者に少しがいいんだろうと言い返したりしていないでしょうか。自分に限ってそんな対応はしないと思いますが、油断はありません。注意する人はマナー違反のことで言い返しているため、態度が悪くなりがちです。偉そうな態度で仲裁するとつい、たっぷりに反抗しやすくなるのです。注意する人も大変です。注意したくて注意しているわけではありません。周りのみんなの迷惑を代表して注意しています。こういう時は素直にすみませんと言って指示しないでしょう。注意する人の態度がどんなに悪くても悪いのは自分です。素直に指示しない携帯電話の使用は機械のマナーです。ご遠慮くださいと言われた時は素直にしない。漢字のいい電話最後の37、その10時、一方的に話をしている状態は会話ではなく、もはや人と。電話で会話を盛り上げようと思い、自分だけ話をしていませんか。自分がたくさん話をすれば、きっと相手は楽しんでくれると思います。面白いネタがあれば聞いてほしいという気持ちが強くなり、一方的な話になりがちです。自分が勢いよく話をすれば、盛り上がっているような雰囲気になります。それはそれで一つの会話ではありますが、理想的ではありません。自分だけ一方的に話をすると相手は圧倒されます。ずっと聞くのも疲れます。いくら楽しい話でも一方的では会話になりたくていません。一方的に話をしている状態は会話ではなく、もはや人とです。自分だけ話をして盛り上げようとしないことです。会話はお互いが盛り上げていくものです。言葉を交わすが会話です。お互いが話すと、中を繰り返します。普通にお互いが話すと、中のやり取りが一緒にできていれば十分です。話の流れに沿って話すと、中の立ち方になれば会話は自然と盛り上がります。お互いが会話の主役になるため、お互いが満足できるのです。自分の会話を繰り返してみましょう。心が合いがあれば改善するチャンスです。一方的に話をするのではなく、一緒に会話を盛り上げていく。漢字のいい電話最後の37、その12、用事のない電話が多すぎて相手の迷惑になっていないか。仕事関係とは違い、友人関係なら用事がなくても連絡することがあります。今どうしているのかと気になった時、何の気持ちに電話するでしょう。今日の出来事を話したり、相手の様子を伺ったりなどです。仲良いほど用事のない電話も多くなるものです。会話に話をするからこそ、友人の方もさらに聞かれいつも電話かかりになると相手の生活の妨げになります。寂しい気持ちを話す電話は内容の薄い会話になりがちです。だから時間かかりますに電話代わりに挟むのです。友人から電話に付き合うのが当然と考えるのではありません。友人だからこそ相手の都合を持って当然と考えるのです。客観的に自分の電話の様子を振り返ってみましょう。用事のない電話が多すぎて相手の迷惑になっていないでしょうか。電話が長すぎたり回数が多すぎたりすれば少し抑えることが必要です。相手の都合を考えることが気遣いです。気遣いは必ず伝わります。大切に思われている気持ちが伝わると友人の嬉しい思いになるのより聞かないのです。用事のない電話が相手の迷惑になっていないか振り返る。漢字のいい電話最後の37、その13、携帯電話のロックは携帯電話にロックをかけていますか。携帯電話には大切な情報がたくさん含まれています。自分の名前、住所、電話番号、メールアドレスだけではありません。写真、映像、音楽、声などたくさんの個人情報が含まれています。携帯電話のロックは自分の名前にかけるものと思いますが、誤解があります。自分の名前だけではありません。友人の名前でもあるのです。確かに携帯電話には自分の個人情報がたくさん含まれています。大切なことは登録されている情報は自分の情報だけではないということです。携帯電話を落とした時、アドレス帳から名前や電話番号が流出してしまいます。もし悪い人の電話では悪用されてしまう可能性もあります。たとえ落とした携帯電話が無事に戻ってきたとしても、十分に安心とは言い切れません。実は誰かアドレス帳の情報を別の媒体に記録したかもしれません。ロックをしていないと友人を失います。携帯電話を落としたという人は友人の名前でしたと言っているようなものです。自分の名前だけでなく友人の名前も携帯電話のロックは必ずかけるようにしましょう。携帯電話のロックは必ずかけておく。電話がつながらないことに対応する人は友人を失う。電話をしてもつながらないことがあります。都合が悪かったり、電話が悪かったり、電源を封印したりなどです。つながらなかったときどんな対応をしていますか。なぜ電話に出てくれないのか、電話にいることに行ってほしいと腹を立てていませんか。何をやっていたのかと、しつこく聞き出そうとするのは警察の事情聴取と同じです。電話に出られなかったら説教されると相手は付き合いにくいなと思います。ユースを去っているのだろうと言われるのは闇金の回収業者と同じです。ある対応をかけられるのは気持ちのいいものではありません。誰でも都合の悪いことがあります。電話が悪いことで行くこともあります。どんな映画では電源を封印のままです。相手の都合を考えれば起こる理由はありません。電話がつながらないことに対応されると人間関係が壊れます。電話がつながらなくてもまあそういうこともあるかと考えるようにしましょう。つながらない事情を分かってやるのです。理解のある人は器の大きい人です。誰でもあることですから起こることもないのです。電話に出ないことに対応されないようにする。漢字のいい電話最後の37、その15、留守番電話の話がありますというメッセージは漢字が悪い。留守番電話のメッセージでよく聞かれるフレーズがあります。話がありますです。よくよく考えるとおかしいメッセージです。話があるから電話したのです。電話がかかってきた時点で話があるのがわかります。話があるのはわかっているよとツッコミを入れたくなります。しかも話がありますと念をされると内容が気になります。念をされていると良い話より悪い話を思い浮かびやすくなります。何か悪いことをしたのかと不安になり落ち着きません。もしかするとお互いの話ですという連絡かもしれません。内容が気になって仕方ない。話がありますというメッセージはもはや嫌なです。本人に悪いなりとしてもできるだけ避けたいメッセージです。留守番電話の要件は具体的に落とすのです。次の待ち合わせ時間について変更させてください。13時はいかがでしょうか。またご連絡いたします。具体的に言う方がすっきりします。留守番電話にないメッセージを残すと迷惑になるのではないかと思いますが考えすぎです。話がありますという短いメッセージの方がはるかに迷惑です。要件のあるだけでも残しておく方が気持ちよく聞きます。留守番電話にメッセージを残すときは具体的に伝える。漢字のいい電話最後の37、その16、留守番電話に連絡先を残すが漢字が良くない。電話をして留守番電話になった時のことです。留守番電話に折り返し連絡をくださいというメッセージを残すことがあります。自分から何度か連絡をすればいいのですが、相手に折り返してもらった方が都合がいい場合があります。さて、この時に注意したいことがあります。見なくです。契約の件でご相談があり、お返し連絡をいただけますでしょうか。ありたい、何もですが、よくない言い方です。どこが悪いのか、わかるでしょうか。連絡先が出ているようです。連絡先は知っているはずだから、わざわざ再生必要はないだろうと思いますが、そういう意味ではありません。例の問題です。お返し電話をくださいは命令です。自分の話に電話をかけるよう相手に命令するわけです。人によってはお返してくださいという言い方で気分を悪くする人もいるでしょう。何さんのつもりだと思うのです。そう思わないためにも連絡先を残すのがマナーです。お返しする側の最低限の例です。見なくです。契約の件でご相談があり、お返しご連絡をいただけますでしょうか。連絡先は86234234です。お忙しいことを恐れますが、よろしくお願いします。ご承知しながらお願いすれば悪いはしません。お返しをお願いする際は、マナーとして自分の連絡を含めて伝えると感じが良くなるのです。お返しをお願いするときは、マナーとして連絡先を伝える。漢字のいい電話最後の37、その17、知らない電話番号の相手を知ること。電話を見ると1件の確信履歴がありました。電話番号は知らない人からです。留守番電話も持っていません。誰が何の要件でかけてきたのかわからない状態です。知らない電話番号から電話がかかってきたときどうしますか。すぐかけ直すのもいいですが、あまり気持ちかけ直すのはお勧めしません。もしかすると営業の電話かもしれません。面倒なことに巻き込まれるのはご縁です。かけ直す前にぜひやっておきたいことがあります。インターネットで検索です。電話番号の中には省略して検索するとより正確です。会社の電話番号が検索にヒットします。ヒットした会社の言葉があれば、要件を思い出す引っかかりになり安心してかけ直せます。家族商法に関係する電話番号だと分かることもあります。インターネットでは家族商法に関係する電話番号の情報が共有されています。悪い噂は電話番号がかけ直す必要はないとあります。もし検索できない人からの大切な電話ならどうするかと思うでしょう。本当に大切な要件なら必ず留守番電話に電話を残すはずです。留守番電話に電話ならでは緊急でも大切な要件でもないと考えることができるのです。すべての電話番号が必ず検索できるとは限りません。無言に書き直すよりはマシです。防犯面の指示として心得ておきましょう。 知らないところから電話があれば、かけ直す前に電話番号を検索する。漢字の良い電話対応の37、その28、電話代を理由に電話を切らない。電話代がかかるから、そろそろ切ろう。そう言われて電話を切られたことはありませんか。正直な理由であるのはわかります。電話をするのもお金がかかります。しかし、言われた人にとってあまり気持ちの良いことではありません。あなたの会話はお金をかかる価値はないと言われたような気がするからです。私たちは今、くだらない会話をしているから、切りましょうと言われているようにも聞こえます。地味なことですが、心に突き刺さるのです。たとえ本当の理由でも電話代がかかるからは言わない方がいいフレーズです。もし言いそうになれば別の言い方をしましょう。用事があるので、そろそろ切りませんかです。気づけのではなく、気づかせます。疑問点のため、柔らかい言い方です。上司の悪い人なら、はっと続けているはずです。自分の予定を尊重してほしいことを伝えれば、相手も笑ってくれます。気持ちよく電話を切ることができるのです。電話代がかかるからではなく、用事があるからと言われる。漢字の電話の最後にはどんな言葉を使っていますか。仕事関係ならそれでは失礼しますということが定番です。友人関係ならまたね、バイバイということが多いことでしょう。最もよく使われる定番の笑い言葉です。最後の仕事は大切です。最後の仕事は3分間続きます。余裕があるからです。電話の最後の言葉は電話を切ってからも頭の中で言葉が何度も響かれます。じゃあバイバイと言って切ると頭の中でバイバイバイバイの声がしばらく続きます。電話の会話の中でも最後の仕事では特に力を入れたいことです。電話の最後の仕事は綺麗な言葉で締めくくりましょう。おすすめの言葉はいい一日を過ごしてくださいねです。あと社会的に明るい言葉ですね。聞かれて元気が出てきます。いい一日を過ごしてねと言って電話を切ると爽やかです。前向きな印象の方にこれからも仲良くしたいと思います。もし良いならおやすみなさい。いい夢を見てくださいね。ないでしょう。少し声のトーンを高くして明るく言いましょう。相手は電話を切った後気持ちの良いような気分になります。生きる力になります。言わないわがままも明るい気分になり気持ちよく電話を切ることができるのです。時に明るい言葉で電話を締めくくる。漢字の良い電話最後の37、その30、すぐ電話を切る人は縁を切れる。電話で会話を終えるとのことです。それでは失礼しますと言った瞬間、電話を切っていませんか。自分は今もしれませんが、相手は変な思いをしているかもしれません。自分がすぐ電話を切ると、がっかりという電話を切ることが相手の身に言います。身元で大きな響いた後、電話を切った後だけが虚しく響かれます。この悲しい言葉は言い表せません。せっかく気持ちの良い会話ができても、電話を切った方がいいと、よりも不安な思いがあります。相手は、怒っていたのではないか。今度は、早く聞いたらっていたのではないか。私は悪いのです。私は悪いのですが、印象に変わります。電話の切り方は最後からこそ、よく印象に残るのです。気持ちよく電話を切るためには失礼しますと言った後、一呼吸を置きましょう。目安としては3秒から5秒ほどです。一呼吸を置いて電話を切れば、がっかりというような身元で聞こえることはありません。もし理想的な対応を目指すなら、相手が電話を切るまで待つことです。自分が電話を切ることを察しないことで、相手に不快な印象を与えることになります。こういうセンターは、上司の対応ですが、私たちの印象でも取り入れることができます。電話に余裕があれば、ぜひ取り入れてみましょう。電話を切る瞬間は、その人の印象を決めてしまう大切な場面です。できるだけ気持ちの切り方をして、会話を締めくくりましょう。失礼しますと言った後、一呼吸を置いてから切る。漢字の良い電話最後の37、まとめ。その1、携帯電話があっても待ち合わせの約束は正確にする。その2、もしもしという声をバンドンかける。その3、名前が分かっていても名前を持ってから会話を始める。その4、電話で会話を始める前に相手の都合を尋ねる。その5、電話での言葉の相手はいつも以上に強調する。その6、見なくても相手の動きを求めます。その7、電話では気持ちを出しを示す、きちんと求めます。その8、置いて話をしたいときは前もって短いメールで確かめる。その9、こっそり何かをしながら電話をするのはやめる。その10、料理中と運転中の電話では相手が大丈夫と言っても控える。その11、電話を切るときに追い返す具体的なタイミングを押さえておく。その12、人と一緒にいるときに電話をするなら一言許可を得る。その13、酔った勢いで電話するのはやめる。その14、電話が悪くできたとき自分が悪くなくても謝る。その15、電話を間違えたとききちんと謝ってから電話を切る。その16、顔を15度上げて話をする。その17、空と横通の話で話を盛り上げる。その18、レストランの入り口付近で電話をするのはやめる。その19、自分の電話番号はいつでも言えるようになっておく。その20、ご遠慮くださいと言われたときは素直にしなる。その21、一方的に話をするのではなく一緒に会話を盛り上げていく。その22、用事のない電話が相手の迷惑になっていないか振り返る。その13、携帯電話のロックは必ずかけておく。その14、電話に出ないことに顔を出せないようにする。その15、留守番電話メッセージを残すときは具体的に伝える。その16、折り返しをお願いするときはマナーとして連絡先を伝える。その17、知らないところから電話があればかけ直す前に電話番号を検索する。その18、電話代がかかるからではなく用事があるからと言い換える。その19、時に明るい言葉で電話を締めくくる。その30、失礼しますと言った後、職業を受けたら切る。